現在私どもが使っております新共同訳聖書は、読者が読みやすいように段落に分けてタイトルまでつけております。これはありがたい反面、時に困ることがあります。今日の箇所はその困る方の典型であります。43節を前半と後半に分けて、前の許しの方の段落に前半をつけ、後半を今日の受難予告の方につけて段落を分けております。しかしここは43節の初めから後の受難予告と一体として見た方がよろしいかと思われます。本日の鍵は人々という言葉です。今日の主イエスの人々に引き渡されるであろうというのは、第2回目の受難予告と言われるものです。第1回目の受難予告のところは、1枚手前をめくっていただくと、めくっていただくと、めくらなくても出てきますね。122ページですが、同じ9章の21節以下のところに出てきます。ここでは、人の子は多くの苦しみを受け、祭司長、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっていると。ところが今日のところには、そういう権力者たちの祭司長や律法学者や長老という、直接主イエスを十字架にかける人たちは出てこないわけです。十字架のことも出てこないし、復活のことも出てこない。何が出てきているか。人々に引き渡されるというところだけがぐっと集中して出てくるんです。これは他の福音書と見比べるとすぐにわかります。この人々、ちょっと頭の隅に、置いといていただきながら聞いていただきたいのでありますが、今日の43節の前半に、人々は皆神の偉大さに心を打たれたとあります。この最後に出てくる心を打たれたというのは、普通に私たちが心を打たれたと言いますときには、感動したというときに、意味がニュアンスがこうつながっていくと思うのです。心を打たれましたって言われたら、あ、いい意味でこうその人の中で言葉が伝わっていったんだなって思うわけです。ところが今日の43節の心打たれたと訳されているのは、実は感動したという意味ではないんです。驚愕したとか驚嘆したとか驚き怪しんだとか、驚き惑ったとか、あるいはもっと平易な言葉で言うと、たまげたという言葉であります。そして、この心打たれたと訳されている言葉は、はなはだ大きな驚きを表す言葉で、あまりの驚きのあまりに、呆然自失の状態になったということであります。何度も申し上げているように、いろんな訳の聖書を読み比べるといいと申し上げまして、申し上げてきておりますが、岩波書店から、岩波訳と言われる、翻訳が出ています。ただそれは、分冊になっている形だったと思いますが、 この岩波訳ではですね、この心を打たれたというところを仰天し続けたと訳しているんです。びっくり仰天の仰天。仰天し続けた。心を打たれるというのと随分違いますでしょう。もう言葉が出ないほど驚き、びっくりしてしまった。しかし、よくこの考えて前のところからもう一度丁寧に読み直してみますと、人々が神の偉大さに驚愕したとか驚き怪しんだとあるのは、実はおかしい。聖書の言葉におかしいなどというのは、ちょっと、不敬の、お叱りを受けるかもしれませんが、不自然だと言いたいのであります。なぜならば、前回見たように、あの息子を癒してくれと弟子たちに頼んだ父親に、ある意味先導された大勢の群衆がこの人々と言われる人たちなわけで、彼らは山に登ったシュエスが山から降りてくるのを待っていて、そしてついに出迎えたとあるわけです。つまり父親の思惑通り、弟子たちでダメだから先生が奇跡を行ってあの息子を癒されるだろうと期待していたのであります。そしてその期待通りに、その息子は癒されたわけです。にもかかわらず、呆然自失の状態。おったまげて何も言えなくなった状態となったというのです。普通は期待通りに奇跡が行われるのを期待してて、怒ったら、おーってなるわけです。拍手喝采ですよ。ああ、やっぱり、さすが先生ですねってなるでしょ。ならない。って驚いて言葉も出ないありさまだというのです。なぜなんだろうかと。実はこれは人々の想定外の事態となったからと言えるのではないでしょうか。それは、そこで語られた小さな主イエスの言葉を聞き捨てにはできなかったからではないか。主は仰せになりました。ああ、なんと信仰のない横島な時代なのか。言い換えれば、なんと不信仰で邪悪な時代なんだ、という主の言葉であります。この人々というのは、表面的にはシュエスを慕い求めてきているわけです。先生と言って敬っておりました。しかし実は、心の奥底に、あの父親と同じ不信仰と邪悪さを抱え持っていることに気づき始めた。シュエスは、ああ、なんと信仰がなく、邪悪な横島な時代なんだと。時代と言って、この人々に対して、あなた方はとは言ってないわけです。にもかかわらず、この聞いた人々は、驚愕し、驚嘆し、呆然自失となった。何も言えなくなった。つまり、この人々なりに心に突き刺さるものがあったということではないでしょうか。ああ、なんと信仰のない横島な時代なんだ。この主の言葉に対する反応は二つであります。一つは、悔い改めること。もう一つは、逆に怒りと憎しみに駆られて攻撃してくることであります。 ほとんどは後者です。そして今や、その攻撃の思いが動き始めている。それが主イエスの受難予告として、人の子は人々の手に引き渡されようとしている。人々の手に引き渡されようとしていると言われている。これは現在形って言っても、今、現在、動き出しているってことを言ってるんです。人の手に引き渡されている。つまり人々の方が、このイエスという方をですね、慕っているようで、先生と敬っているようでありながら、実は腹の底の方で何とも言えぬこのもやもやしたというんでしょうか、くすぶりというんでしょうか、嫌な苦いものがこう、うごめき始めている。これが時が過ぎていくに従って、最後はあの人々の叫びになるわけです。十字架につけろ、十字架につけろ、あの十字架につけろという激しい叫びにまで、実は突然これがポーンとこの叫びが起こるのではなくて、実はもうすでに今日のこの御言葉の時点でそれがこう動き始めている。主イエスに対する嫌悪、憎悪、怒りに駆り立てられていく。でも今はまだ無自覚であります。しかし、もうチクリチクリと感じさせられてきているわけです。その、言うなれば始まりが、この驚愕したまんま、何にも言えないでいるありさまなのです。主イエスに指摘された、不信仰と邪悪は自己中心であり、自らへの固執であり、こだわりとなり、自分を神に明け渡すことをしない、神の言葉や神の信仰に関わることから自分の方に引き寄せるんであって、自分を委ねるということをしていない。だから信仰がないって言われてるんです。この人々と言われる中にあるものを、主イエスはそれだけ厳しく、はっきりと指摘されていったわけでありますが、これを、ヨハネによる福音書の中では、一言、闇と表現するのです。あのヨハネ福音書の一番最初のロゴス賛歌と言われる、初めに言葉があった言葉は、あの一番最初のロゴス賛歌の五節の終わりのところにこうあるんです。闇は光を理解しなかった。闇は光を理解しなかった。そして、皆さん、親しんでいる方よくご存知。神はその一人子を保うほどにこの世を愛したもうたという、あの有名な聖句のすぐ後のところにこうあるんです。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので、光より闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。今日のところで、人々と言われる者たちが、自分たちの密かに抱え持っている闇を指摘された。あれ、そこに光が差し込んできてしまった。それは彼らにとったら想定外のことであり、受け入れがたく嫌なことでありました。しかしまだまだそれは無自覚で、この時点ではただ驚き怪しむばかり。無自覚に秘めていた闇に光が当てられ、慌てふためき、闇に逃げ込むようでいて、実はこの後攻撃に転じてくる。 この人々の抱え持っている内実を遠曲に遠回しにここであえて弟子たちによく耳に入れておきなさいとまで言って語る主イエスの意図は一体何だろうか。受難予告にしては何かこうぼやけているわけです。人の子は人々に引き渡される。前回言ってた祭司長や立法や学者や長老たちに、うんぬんくんぬんって言われ方とはやっぱり随分違うわけです。ここにあるシエスの意図は何か。それはやがてこの弟子たちが伝道していく相手というのはこういう人々であるということを自覚し、弟子たちも同じ主と同じ憎悪や嫌悪を受けながらなお十字架の福音を伝える使命を遂行することになるのだということを主は見ておられて先んじて言っているのではないだろうか。弟子たちというのは教会と言い換えてもよろしいでありましょう。彼らはこの主の言葉を聞いて怖くなって何も尋ねられなかったとあります。まだ隠されていたがそこにある厳しさを感じ取っていた。やがて十字架と復活という救いの出来事事実があって、そしてついに聖霊によって隠されていたものが明らかにされる。それを啓示と言います。隠されていたものとはこの人々を作り主なる神様がどれほど憐れみ愛しているかということであった。その一人子を保むほどに。主イエスに召されて弟子とされている者たちは一歩先んじてこの啓示を受け、悔い改めと信仰等を賜物として与えられ、その愛に押し出されて伝道に立ち上がっていくのです。イエス様はおそらくこの十字架の出来事の前に弟子たちがみんな挫折していく、でも復活の主に出会ってもう一度目覚め、そして起き上がり、聖霊をいただいて教会がそこに生まれて伝道し始めていく、そういう弟子たちの姿を遠く見通しながら今日のこの言葉を告げておられるのだと見るのです。この十字架と復活を通して隠されているものが弟子たちがついに見えるようになったときに彼らは立ち上がるのです。愛に押し出されて、どう考えてもそんな生き方苦労するだけだとしか言えないような人生になるだろうと言われようとも立ち上がる。それは伝道者や牧師たちだけじゃない、先んじて信仰を与えられている皆さん一人一人がそうであります。すなわち一キリスト者として信仰に生きるのです。主に忠実に生きようとするのです。御言葉に従って生活しようとするのです。今やっているように主と愛まみえる礼拝を人生の中軸に据えて生きるのです。それが伝道なんです。その伝道の歩みにおいて弟子たちは、そして私たちも神の偉大な技を目の当たりにするであろう。その代表的な例として聖書に示されてきているのが使徒パウロです。福音書の中にはパウロ出てきませんよね。パウロが出てくるのは教会が誕生して弟子たちが伝道活動を始めてからですよ。 もちろんその前にだって聞いてはいたでしょ。パウロは、まあ、名前が変わる前はサウロというんです。まあ、パウロに通します。パウロは、弟子たちの伝道の働きに対して、激しく怒り、嫌悪し、憎悪し、迫害していった。次々と初代教会の信徒たちの家々に押し入っては、捕らえて縄で縛って連行し、主イエスを信ずる信仰は誤った教えだから捨てるようにと強要し、拷問さえも行い、死にまで至らしめた可能性があるのです。どうぞお分けにならずに聞いてください。使徒言行録の8章1から3のところに、エルサレムの教会に対して大迫害が起こった。その時まだサウロという名であったパウロは、家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送ったと記されている。また少しその後、パウロは復活の主イエスと出会って改心して、ついに伝道者として召されるんですが、彼が改心したときに、目が見えなくなるわけです。今年の書き初めで、目から鱗って書いた子がいますから、後で礼拝後、ぜひ見てください。まだ鱗が落ちる前、パウロは目が見えなかった。そして、ダマスコという町の教会の指導者たちのもとに連れてかれていくわけです。シエスはその中のアナニアという人に言うんです。この人のお世話をしてあげなさいって、パウロのことをね。そうすると、アナニアはイエス様に向かって、こう、反論していくわけです。主よ、主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。そう言っています。大勢の人からこのパウロの悪評を聞いている。散々ひどいことをしてきている。そしてダメ押しがですね、使徒言行録の終わりの方の26章でもうパウロが伝道者として活躍していって一生懸命イエス様のことを明かしていくときにですね、エルサレム神殿で捕まっちゃうんです。逮捕されてしまうんですね。言うなれば不当逮捕でありますが、でアグリッパという王様の前で弁明するんです。で自分がどうやって信仰を持ったかってことを実はパウロはそこで証しをするんですが、その中でこういうふうにパウロは自分のことを振り返って言います。実は私自身もあのナザレの人イエスの名に大いに反対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行に移し、この私が祭司長たちから権限を受けて多くの聖なる者たちを牢に入れ、次です、彼らが死刑になるときには賛成の意思表示をしたのでです。また至るところの街道でしばしば彼らを罰してイエスを冒涜するように強制し、彼らに対して激しく怒り狂い、外国の町までも迫害の手を伸ばしたのです。とパウロは自分で言うんです。彼らが死刑になるときは賛成の意思表示をしたのですって言ってますでしょ。私たちは使徒言行録の中で、この信仰の上に殉教して死んでたのはステパノという人しか分かってないわけです。あとヤコブもいるか。でもわずかですよ。でも多分他にも何人も殺されている可能性があるんです。パウロはそこに立ち会っている。そしてやれやれとまで言ったか知んないけども賛成の意思表示はしたと言っている。 ここまで激しく怒り、キリスト教徒を迫害していった改心前のパウロ。憎悪に駆られ、迫害の最先方にいたパウロは、周りの人たちから見ても、もちろん初代教会のメンバーの人から見ても、このキリストを信ずる信仰から最も遠い人物と見られていたでありましょう。誰もが、ああ、あの人無理だ。ありえない。そう思っていた。その人が変えられたというのです。復活の主が、その人に自らを表し出会われる。その出会いが、パウロを変えた。キリストの愛と許しによって、目を開かれ、目から鱗が落ち、そして、闇から光に立ち返り、恵みと救いに預かるものとされた。人々の中の、たくさんいる人々の中の、一人の人が変えられていく。そこにある神の憐れみの御業を、弟子たちは伝道することによって目の当たりにするのであります。私たちは今日二つの気づきを与えられている。自分が人々と言われる者たちのうちに含まれる一人であったということ。そして少しだけ先んじて教会を通し御言葉によって復活の主との出会いを与えられ、そして変えられてきたということを。復活の主イエスとの出会いとは、何か幻影を幻のようにしてぼんやりと幽霊のようにイエス様を見るわけではもちろんありません。幻聴を聞くように何か聞こえてくるわけでもありません。そうではない。復活の主イエスとの出会いは、風のように目には見えぬが私たちの内において働きかけ、2000年3000年の時を経て語り継がれてきているこの聖書の御言葉が、まさにこの自分に、今、面と向かって語りかけられる言葉として、心の中で響き渡っていく出来事であります。それが聖霊による啓示の出来事。啓示を受け、目を開かれ、隠されていたものが見えるようにされていく。何が見えてくるか、自分の深い闇と、それを丸ごと許して光へと引き上げてくださる主イエスの十字架による許しと愛であった。きっと周りの人たちは言うでしょう、あなたがキリスト信徒となるなんて、信仰者になるなんて考えられなかったと。もしかしたら皆さん自分でも思うかもしれません。自分という人間は一番疑り深い人間で、信仰を一番しない人間だと。周りの人も自分でもきっとそう思えたでありましょう。ただ驚き怪しんであっけに取られ呆然自失しているような人々の中の一人であった私を、いやそれだけではない、十字架につけろ十字架につけろと叫んでいた私を、今も生ける主は捉えてくださった、変えてくださった。なのでこの人々を、ね、かっこ、人々を上目線で見下すのでもなく、ああ、あの人は無理だ、と言って諦めるのでもない。 そうではなく、自分に与えられた愛をもって耳に入れておきなさいと言われた主の御心を何度でも取り出して聞き直したい。そして自分に与えられた人生の持ち場で精一杯主に習って御後に従っていきたい。伝道していきたい。そして、くすしき新たな神の御業を見ようではないか。こんな人絶対に信仰を持つはずがないよねっていう、その人が信じますというその瞬間を見ようではないか。ここに、主イエスによって、新しくされた新しい人々がある。43節にある驚き惑っている人々とは違う人々がここに召されて集められてある。教会の民だ、新約の民だ、神の家族だ。私たちに与えられた愛と使命を今日は逆説的に驚き怪しむ人々と弟子たちを通して示されるのであります。